じゃあ、不思議ラジオ金座座の石山です。
シネマアクティフ2代目イラスト担当のケンスです。
こんにちは。
こんにちは。
また石神抜きで 今日は、
僕が連続で出てる感じなんですか、配信
いや
的には。
石神を挟んでます。
挟んでは
い、石神を挟んで 今日は12月の26日、2019年なんで、もう年の瀬なんですけど、多分これが配信されるのは年明けの、多分一発目になるんじゃないかなと思うんですけど だからもうすっかり銀座座の人みたいな感じで、でもこの間あれまだ聞いてないんですけど、シネマクティフのグッチーズ
はい。僕は収録はしてないです。あれはペップさんが
たちがやっ
行
て
った
んです
時
ね。
に撮ったやつです
まだ
ね。
聞いてないんだよね。そうなんだ。
年の瀬ですよ。
年の瀬 忙しいっすか？
忙しくはないっす。特に僕は忙しいとかはないっすね。
映画見るのに忙しい。
映画は見てます。はい。
なんか今日も見に行ったんですよね。
今日も2本見ました。今日見たので、年間の鑑賞本数は、
もう怖い、聞くのが。
357本ですね。
怖い、ほぼ1日1本見てるじゃない か。
そうなんですよ。ちょっとどうかしてるなと思っ
す
てます、
ご
我
い
なが
な。
ら。こんなに映画を見る必要はないですね。
ないですよね。てか、そんだけ見て、整理つきます？
つきますよ。僕はそのためにブログをやってます。
あ、そっか。
みんなブログ読んでくだ
読
さ
ん
い。
でますよ、僕。
あ、おはようございます。そう言われると恐縮。
なんで？ そうですね。じゃあ、今日は何の話するかっていうと、やっぱまあ年の瀬なんで、一応2019年の、まあ、ベストじゃないですけど、まあ、ベスト？
そうですね。ベストじゃないですが、ベストの話になり
で、
ま
こ
す
の
ね。
間、石神と収録した時に、僕と石神で、やんわり、なんとなく雰囲気のやつを一回やってるんですよ。でも、石神はちょっと今年、全然映画、忙しくて見れてなくて、で、もうほぼ辞退してて、僕の10本を一応行ったんですけど、ま
じゃあ、印象的な作品みたいな
あ、
感じであげたって感
そう、
じなん
た
で
だ
す
それは11月の終わりに撮ってるん
ね。
で、その後ちょっと今年のやつを DVD とかで見たりとかしてるんで、ちょっと僕も変わってるんで、まあちょっと補足程度の感じで今日お話できればなと思ってます。
ちなみに今日26日なんで、僕の中ではちゃんと暫定って気持ちで発表しますよ。
まあと5日でまだ何か見
い
るんですか？
や、もう全然ありますよ。僕まだこの世界の片隅にも見てない
ああ、
し、
いくつかの。
この世界のさらにいくつもの片隅
そう
に
で
も
す
見
よ
てな
ね。
いし、ヘビートリップも見てないし、ブレッドウィナーも見てないし、ま
ヘ
だ
ビー
見
ト
て
リッ
な
プっ
い
て
み
あ
たいな。
の、ロンペイさんが言ってた、
フィンランドかなんかのヘビーメタルバンドのロードムービーですね。とか、まあ、頑張れば大晦日にサタンタンゴを見るかもしれないし。
行くね。年明けちゃいますよ。
そんなね、勇気のある上映をしてる映画はないです。
世間
サ
が、
タンタンゴで年を明けようなんていう。
紅白だ、笑ってはいけないだって言ってる時
いや、
に、
そうなんだ、映画
サ
フ
タ
ァン
ン
で
タ
す
ン
よ、
ゴ。
サタンタンゴですよ、みんなでね。ちゃん
あ
と
の
食べ
俺
る
行ったんですけど、シアイメージフォーラム、
な。
あれ持ってくといいですよ。飛行機に乗る時の、
ネックピローです
そうそう
か？
そうそう、首に巻く枕、あれで、あれ
映
があれ
画館でそれをつ
ば
けてるの見たことないですけど
結構
ね。
ね、よく寝れました。 7時間中1時間ぐらいはトータルで多分寝てると思います
イメージフォーラムだったらお尻割れちゃいますよね、その
けど、
テンポ
全
だ
然
と。
椅子がね、良くないんですよ。でもまあ、だから俺はね、休憩2回挟むんですけど、その度に席をちょっと移動して、
本
ちょっ
当で
と
すか？
違う椅子にしたりとかして、角度変えたりとかしながら見てましたけどね。
そう、でもサタンタンゴがもしかした
ぜ
ら
ひぜひ行って
映
く
画
だ
締
さ
め
い。
になるのかもしれないっていう感じですね。
ただまあ、なんか円盤っていうか、あれにはなるらしい。それで DVD なり、ブルーレイにはなるらしい
で
ん
も
で。
7時間の映画ってそれこそ劇場じゃないと見れなくないですか？
いや、そんなことはないですけど、俺は家でちびちび見るのが結構好きな
でも
ん
ね、
で。
ドラマ的な鑑賞方法
そうそう、
も
クー
あり
リ
ま
ン
す
チェとかはだか
ね。
ら結構30分ずつ見ました。まあ、人それぞれね、見方はいろいろあるから、あれだけど。で、じゃあ、あくまでもあと5日今年残ってるんで、ケンスさん的には暫定の2019年のじゃあベスト10みたいな
そうですね。
ことでお話ししましょうか。
暫定とは言いますけど、発表した順位に関しては入れ替わらないんで、
おお、そういうことなんでですか？
もうそこに入ってくるだけです。
ああ、そういうことね。今日言うやつの順番は変わんない
順
け
番は変
ど、
わんないですね。
これから見るやつが入る可能性は
そういう
間に
こと
入
で
る
す、そ
だ
ういう
けっ
こ
て
とで
こと
す。
ですね。でも年間350何本も見てきて、今後のあと残りの5日で見る本数でそんな変わるもんですかね？
でも僕は常に 今年ベストを叩き出すつもりで映画館に行ってるんで、
はいはい、叩き出すつもり叩き出すのは映画の方ですけどね
そうです、僕はでも年間ベストの映画を見るぞっていう気持ちを作っていきます。
なるほど、ね、なるほど。俺もね今年まだあともう一個見合おうかなと思ってるのは、うん、デニス・ホッパーの、ラストムービーっていう映画があって、
うん、
それはあのなんかあのイージーライダー撮った後にデニス・ホッパーがまあイージーライダーが結構売れたんで、
うん、
お金出すよって言ってお金もらってメキシコに行っていろいろ撮ってるんですけど、それが全然ダメで工業的に、うんうんうん、で それが原因で干されたみたいなとこがあって結構いわくつきの映画なんですよ。でも映画会社の意向を完全無視してやったやつなんで、
うんうんうん、
でそれをもう DVD になってないんですよ。で、うん、渋谷のツタヤに VHS があるだけなんで、それしか見る方法がほぼないのでそれが上映されるっていうのは結構貴重なんで、それは見に行こうかなと思ってて。
どこでやるんですか？
それはねシネマ借りて。
借りてでやるん
で、同時に、デニス・ホッパーのドキュメンタリーも一緒にあります。それはちょっと行こうかなと思ってますけどね。
ノーチェックでした。
そう、350何本も見てる人が
いやもうそれそうですよ、だって年間1200本ぐらい公開されてるんですから
あのバートレイ・ノルズのラストムービースターでしたっけ、
はい、
なんかちょっと名前が似てるんであれですけど、ケンさんの椅子ずいぶんギーギーいます
ね。本当ですよ、今もう焦りましたよ
変えます、
収録されちゃうよと変えましょう。
ちょっとね
ここはあそこにゴキブリがいます。
マジじゃん、ちょっと俺
紙コップとかって僕が捉えますよ。
紙コップなんてないよ。
ないかな、
動いてるのあれ。
動いてない、ずっとあそこにいます。
死んでるな、
ずっとあそこにいるっていう。
ちょっと待って、刺激しない方がいいよ、刺激しない方がいい。
あ、でもカメムシだな。
カメムシか、じゃあ大丈夫。
カメムシです、
臭いだけ。
しなかったら大丈夫です。
はい、というわけでね、
大丈夫か。
あの石神の、石神じゃない、石山のちょっと虫苦手な部分が
でも近い方にいるんです
よ怖えよ、
おい
やめてやめてやめてすごい気になってしょうがない。
はい、
はい、でまあそんなことはガリガリ言いつつですね、まあじゃあちょっとトップ10行ってきましょう。で行ってく方式としましてですね、
はい、
あの私と石神がいつも採用している方式がありまして、まあ、10位からお互い交互に言っていきます。で自分のやつがあの僕はそれよりも上の順位にこれはありますと言ったら、
うんうんうん、
その話はその持ち越しで、その、はい、上で後で言うことにします、はい、まあ多分俺とケンさんってそんな被らない気もしないでもない。
いやでもそんなことないですよ。
そうですか、
僕結構ベタなんで。
へえ。で今変えた椅子も結構ギーギー言う。
本当ですよ、もうダメだな僕の問題なんじゃないかっていう
今日はあのちょっと、ね、貸しスタジオで貸し会議室、はい、
そう
つってもまあ普通のアパートの一室なんですけど、
みじろぎ一つせず発言します
いやいや大丈夫です、いうぐらい皆さん我慢してくれると思うんで。
はい、
はい、あそうだ、ちょっとその前にちょっとオープンチャットっていうのを LINE にそういう機能があるんですけど、はいはい、ちょっと今金座座のオープンチャットの部屋を今ちょっと作ってて、で今15人ぐらい16人ぐらい人がいらっしゃってくれてワイワイやってますんで、もしよかったら聞いてなんかちょっと話に参加してもいいなと思う人はちょっと、LINE の機能のオープンチャットってとこがあって、で金座座のツイッターのアカウントをちょっと遡るとそこに多分招待の、ツイートがあるんで、そこの招待から入ってくれれば誰でも入れます、もしよろしければ。はい、じゃあちょっと宣伝こんぐらいでやりますか。
はい、
じゃあケンスさんから10位から教えてください。はい、
僕の10位は、
はい、
マリッジストーリーです。
あ、それ僕ちょっともっと上にありますので、その時じゃお話ししましょう。
あ、ちなみに僕のベスト10は、
はい、
今年劇場で初めて見た映画です。なんで新作かどうかは、
うん、
あの
なるほど
違うんですよ。
なるほど、
僕が劇場で初見
わかりました
っていうのが初見ですね、
はい、それは例えばサタンタンゴとかでも、
あ、そう、そういうことです、そういうことです。
わかりました。はい、じゃあ僕の10位が、
はい、
愛がなんだ。ケンさんは？
僕は去年のベスト10に入りました、ね、
あ、そうか、
はい、
そういうことなんだ。
そうですね、
軽くじゃあお話ししますけど、あ、いいですよ。今年あの今泉監督のお話したじゃないですか、
うん、
あれで今泉監督からちょっとツイッターで、うん、ね、うん、
ね、
リアクションしてくれてすごい嬉しかったんですけど、
ね、ありがたい話です、
うん、ありがたかったですね。
もうエゴサの鬼ですからね。
そうみたいですね。でその時ね僕ねまだね未見だったんですけど、まああまりにも話題なんで、
はい、
僕も見まして愛がなんだで素晴らしかったんですよ。これちょっと石神ともちょっと話したんですけど、お話のねテーマもね、まあてるこちゃんっていう女の子が、
うん、
まもるくんっていう男の子に恋してて、
うん、
でちょっと異常なほど追っかけてて、うん、でまもるくんの方はまあ女たらしでだらしがなくて、割と薄っぺらい男じゃないですか、うん、なんだけどてるこちゃんはもう一途にまもるくんに、まあ、お熱なわけですね、うん、でどんな扱いを受けても全く動じることなく突き進んでる女の子じゃないですか。でまあそれって彼女がまあ守君のことを愛してるわけではなくて、ただ単に自分の好きっていうか自分に酔ってる状態を描いてるなと思ってて、でそれは多分人としては結構まあ子供っぽい部分であって、本当に大人になると自分の好きを抑えて何かを犠牲にしてやるべき責任っていうのが出てくるわけですよね、うん、そうすると大人になっていくわけなんで、ちょっとまだてるこちゃんは未成熟でそこに気がついてないんだけど、まあラストシーンの解釈って人それぞれだと思うんだけど、うん、僕はちょっとそれに気がついたてるこちゃんが次へのステップを踏み出してるっていう描写なのかなと思って見ました。っていうとこかな。
まあ、愛がなんだはね今年を結構象徴する一本って気がします ね、うん、すね。まあなんか何本かあるすごいロングランした映画の一つだなと思ってて、まあ、やっぱヒットしてるなっていう実感が、うんうん、まあありましたね、うんうん、その劇場の雰囲気とかにその見てる感じとして、
はい、でまあ今泉監督もなんかもうブレイクしてっていう感じですか。
まあそうですね、まあ愛がなんだでやっぱりその愛がなんだは今泉監督の作家性自体はそんなに変わってないというか、うん、今までやってきたことの、まあ、延長線上というか集大成的な一番広いところに届いた感じがする
んですけど、なんかよりポップになったんじゃないですかね、うん、
まあ僕も今泉監督の映画で一番最初に見るんだったら愛がなんだがいいかなと思ってるし、愛がなんだを見てよかったら他の作品も多分ハマるし、はいはい、逆に良くなかったらもしかしたら他の作品も全部ダメかなって気がするんですけど、
今サッドティーとかあとパンと
バスト、
うん、あれもちょっと手に入れて、はい、まだ見てない状態なんです
か。まあテーマとしては、うん、結構全部同じような話かもしれないですけど、うん、でもまあ普遍的な話を扱ってるから、うんうん、物語は違うっていうのはやっぱ面白さだと思いますね、はいはい、作家性がすごい強い人なんで、
うん、あ今年はアイネクライネのアトムジークと、
はい、
街
の上では一応今年は
あれ舞台があったんですね。そもそもが下北沢、
ね、それはあの映画と並行して多分舞台版
とかあって
、で映画版は映画祭とかあとミュージックラボって今年やってる特集で、うんうん、特別上映っていうか単発上映が何個かあって、はいはい、来年一般公開に向けて今動いてるところらしいです。まあ、クラウドファンディングが終わってちょうど多分これから一般公開に
動く、まあ、間違いなく見れますよね。
おそらく見れると思います、
うん、楽しみだな、はい、じゃあちょっと愛がなんだちょっとそのぐらいにします、はい、あとね石神と話した時も言ったんですけど、愛がなんだ そのテーマも良かったんですけど、僕が素晴らしいなと思ったのは会話の、リアリティ、
うん、
多分それは脚本に書くだけのことじゃなくて、
うん、
現場での演出がものすごくしっかりしてて計算をちゃんとしてるから、うん、こういうタイミングで言いよどむでこっちの人はそれを聞く前に答えちゃうんだけどそれのせいで気まずくなるみたいな、うん、そういうちゃんと演技プランが彼らがアドリブでやってることももちろんあると思うけど、なんか成田くんのアドリブでなんかいろいろあったみたいなことは記事で読んだりとかしてるんですけど、まあそれももちろん偶然 の素晴らしさもありつつしっかりした演出もすごくされてるなと思ってて、特に途中からラップが始まるとことか本当素晴らしいなと思って、
あそこはバッファロー66をやろうとした
って、なるほどありましたね、そういえばそういうシーン確かに。バッファロー66は、ね、石神が結構好きな映画なんですよ、うんうんうん、はい、すいません、ちょっと以上でと言いつつ
追加しました、まあね、はい、話すと
そうそうそうい
くらでも話せる映画ですよね。じゃあ僕の9位を、僕の9位は羊のショーン UFO フィーバーですね。
それなアニメというか
まあ、
アードマン
のやつですね。アードマンのクレイアニメですね、
はいはいはい、石神が好きなんだよなアードマン、
はい、12月公開だったんですけど、
はい、
まあ、僕はアドマンはすごい好き で、
うん、
で僕が結構評価として強く意識しているのが 誰が見ても面白いっていうのは、
まあね、言葉がいらないですからね、
う
ん、あれね。
そうで、羊のショーンは本当にその近所の5歳児と一緒に見て2人とも面白かったねっていう感想が出る映画だと思うんですけど、まあ本当によくできてるし、そういう本来というか一番メインのターゲットは子供向けの映画になるわけですけど、うんうんうん、そういう映画が描くべきテーマとしても僕はすごくいい話だなと思っていて、でかつ大人であり映画ファンとして見ると、うんうん、いろんな SF 映画のパロディとかオマージュもあって、うんうん、それがまあ部分的にはなんかところどころは表面的なというか、まあ、うんうん、遊び心みたいな使われ方をする部分もあれば、まあ、物語的には結構必然性がある使い方をされているものもあったりとかして、うんうん、まあ、そういう風に好きものを楽しませるバランスがちゃんとある、はいはい、まあ、アードマンなんで、
うんうん、
まあ、大人のコメディでもあるなっていう部分も楽しく、
は
い
は
い、
なるほどな、
うん、まあ、ユニバーサルっていうのはもうユニバーサルであればあるほど僕は正しいと思ってるんで、うんうん、まあ、映画ってね、そういう風にどこの地域の誰が、う
ん、本来言葉がいらないね、あのサイレントの時代はね、うん、言葉なしでみんな見てたわけだから、だからこそ庶民にも、あの文字が読めない庶民とかでも、パスカツに広がった文化だったっていうのはサイレント時代はあったと思うけど、うんうん、今はね、
まあね、本当に本当に楽しい映画だったなっていう、
素晴らしい、
はい、感じです。
はい、それが
まだ劇場で見れるから、おそらく。
なるほど。
ま、これが配信されてる時もおそらく劇場で見れるから。
なるほど。
みんなね、アードマンの映画壊滅的に客が入らないからちょっと駆けつけてくれ
地味だよ
だから、ね、本当にそろそろ DVD スルーとかになってもおかしくないから。
なるほど、ね、
ちょっとみんな劇場に見に行ってください。まあ、あのこれからこれだけ見ても面白いんで大丈夫、ね、本当に
見ましょう。で、じゃあ次、石山の9位が、アイリッシュマン。ケンさんは入ってない。
あ、見ましたけど入ってはないですね。
そっか。じゃあちょっと軽く話しますね。説明した方がいいのかな。あ、今日の、このベストの我々のあれは、基本的に最後まで話すようなネタバレはもちろんしません、うん、これから見る人もいると思うんで、けど良かったか悪かったかっていうその根本的なところに関しては必ず、まあ、良かったものしか選んでないわけだから当たり前なんだけど、触りっていうかちょっとはやっぱりお話ししちゃうんで、うん、それはちょっとご了承いただいて聞いてほしいのと、
うんうんうん、
まあ、もしこの映画ちょっと聞きたくないって人はまあ5分10分飛ばしてもらって、うん、ちょっと工夫していただきたいなと、
はい、
でアイリッシュマンなんですけど、まあ、スコセッシの映画で、今年要はそのお金集めて始めたんだけど、ちょっとあまりにも予算が、まあ、増えたということで、挫折しかけたんですけど、ネットフリックスがお金を出してなんとか形にできたと。なんか当初の予定の倍以上のお金がかかってるらしくて、うんうんうん、まあ、それは多分キャストの、まあ、メンツへの多分ギャラもあるんですけど、まあ、デニーロとかジョーペシとかに対する、CG ですね、
うん、
まあ、アルパチーノもそうだと思うんだけど、っていうのは今はもう70歳ぐらいデニーロが、うん、なんだけど、映画の中で CG 処理で、50歳40歳ぐらいに若返らせてるんですよ、うん、
はい、
けど所作とかはやっぱジジイなんで、なんかすぐ立たなきゃいけないシーンとか本当きつかったって、
うんうんうん、
でカメラマンがなんか今の起き上がり方ちょっとあの若い人に見えないんでみたいなことで何回もやらされたらしくて、
うんうん、
でもデニーロはもうそんな素早く動けないから大変だったって言ってましたけど、まあそのそれぞれのね頑張りはまあ別にあの評価のあれに関係ないんですけど、ジミー・ホッファっていう、
うん、
全米トラック運転手組合の 組合長をアルパチーノが演じてて、それの、まあ、友達兼ヒットマン兼、まあ、用心棒ということで、うん、デニーロ演じるフランク・シーランだったかな、
そうですね、
が、まあ、いて、でそのフランクの、まあ、メンター的な人でジョーペシが、ラッセルだったかなっていう役を演じてるんですけど、みんな実在の人物 で、
うん、
でジミー・ホッファーが、75年に失踪しちゃうんですけど、その真相は今も誰も分かんないんですけど、まあ、一応そのフランク・シーランが犯人だって自分で自白してる本書いてるってことと、まあ、一応その説を、今回は主題にしてこの映画を作ってるというのがもう歴史的事実なんで、
うん、
まあ、その真相はね歴史的には分からないけど、まあ、一応そういう原作を、まあ、映画にしているということがあって、 でジミー・ホッファーって意外と知られてないかなと思うんですけど、ニコルソンのホッファーとか、あとスタローンも演じてて、でスタローンの方はフィストかな、はなんかね DVD とかなってなくて見れないんだけど、それはねダニー・デビートがね監督してるんですけど、ちょっと見てみたいなと思ってるけど、なんかね見る手段が結構難しくて、でなんで組合長の話なのかっていうと、ジミー・ホッファーってすごい頭良くて、普通にドライバーとして働いたことないんだけど、なんかクビになっちゃって、でそれを不当としてそのみんな集めて、ストライキをする、オーガナイザーみたいなことをやって、そうすると企業的にはすごい困るから、でみんなの賃金とかもその要は権力を、働かずして得ることに成功するわけですよね。でだからすごいそのまあ普通に考えると左翼的な、その共産主義的な、立場なんですよ。あの宮崎駿とかね、みんなね組合のあれしてて、みんな左翼なんですけど、でもアメリカってちょっと面白いのが、あの組合とか共産的に動いてる人たちが意外とこう右翼だったりとかして、でレーガン大統領に投票して、まあ、その後偉い目に遭うってことがあるんですけど、そのなんかちょっとアメリカと日本の左翼の考え方が違うんだなと思って、すごいそういうのも面白いなと思って調べると、でまあ それとあんまり関係はなくあのまあその要はストライキとかすると企業側は困るんで、企業の方がヤクザ雇うんですよね、要はそのスト潰しってことで、でそれだと困るんで、そのスト潰し潰しっていうか、いやマフィアの方を今度は組合の方も雇うということで、お金のであのみんなのお金集めて保険金としてみんなからもらってるんで、その金に物を寄せてマフィアを雇い返して、
血で血を笑う、
だから絶対的な権力をね握るようになるわけなんですよね。で権力がありすぎるっていうことが、まあホッファーのまあ一回ね失脚して逮捕されちゃって、収監されてる間に権力奪われちゃって、で出てきても結構騒ぐんで、まあ、口封じに殺されちゃうようになって、その殺しを受けようのが友達のはずの、フランクってところ で物語がね、進んでいくんですけど、この殺しのシーンがものすごいあっさりっていうか、全然かっこよくないんですよね。
そうドライですよね。
あの後ろから行って本当頭後頭部撃つみたいな、その決闘とか撃ち合いとかしないで本当にこぞっと殺すっていうか、まあ暗殺、乾いた暗殺っていうか、っていうシーンがなんかスコセッシの今までのこう凝った演出とかじゃなくて、本当ワンカットで普通にパパンって殺して去っていくだけっていう、そのドライさがものすごく怖いっていうか、っていうこともあって、結構そのアメリカの歴史と結構重要な部分なんで、アメリカの歴史の中で左翼と右翼との関係が、でのケネディのね、ジョン F ケネディの弟のボビー・ケネディが、司法長官で、ニクソンと対立してたんで、でニクソンに加担してたホッファーに、まあ辛く当たって逮捕させちゃうというところとかも、なるほどそういう理屈だったんだとかっていうのも分かって、すごい面白いなと思って、なんか勉強にもなるし、
スコセッシーの、まあ、そうですね、アメリカ史を結構ね、その裏側みたいな話ですからね、そうそうそう
っていうとこもあって、まあ今までカジノとかね撮ってた、スコセッシの集大成なのかなと思って、まあもうジジイになってるから、みんなスコセッシもスピルバーグもコッポラもジョージ・ルーカスもみんなジジイなんで昔はね映画界を牛耳ってた人たちが今ジジイになって、どういう映画作るのかっていうのはやっぱり結構楽しみなんで、まだまだ見たいなと思いますけどね、っていう感じです。
じゃあ
8位ですね。
8位ですね、僕の8位はオアシスです。
もう分かんない、これ
分かんないですか、イチャンドンの2004年、
はい、
前か2002年とかかもしれないですね、まあその旧作に当たるんですけど、はいはいはい、今年あの劇場でデジタルリマスターが公開されて、
はい、
それで劇場で鑑賞する機会があ
ったので、なるほど、どんなですか、
オアシスは、収監されてた主人公が出てきたところから話がしたいんですけど、そいつはちょっと 頭が弱くて、
うん、
その一族家族のからはちょっと厄介者扱いされてるんですよ、
うんうんうん、
で実際かなり厄介なやつで、
うんうん、
こいつ近くにいたら嫌だなっていうぐらい、もう本当になんか仕事もできないし人の言うこと聞けないし、
うん、
言うこと聞けないっていうか言ったことが覚えてられないから全然守れなかったりとかして、でまあなんかそのうまく社会に馴染めない人物として、まあ、冒頭から主人公は結構つまはじき者というか、
うんうん、
持たざるものなんですけど、はいはいはい、そんな彼が、障害を持ってて、
うん、
障害を持ってまた別の場所で完全にその社会の、
うん、
に属せない場所にいる女の子と出会って、
うん、
恋愛をするっていう話なんですけど、うん、こんなね綺麗な話じゃない本当にそのなんかその二人が初めて出会うシーンがあるんですけど、うんうん、お前それはダメだろっていう、完全にアウトでしょっていうようなことに発展するんですけど、
うんうん、
そこで関係が始まるんですよ、
うん
う
ん、
っていうそういうなんかちょっとその別に綺麗事じゃなくその二人の関係性を描くし、
うんうん、
ありのままのその姿を描く、別にその障害とかっていうものを美化したりとか、
うん、
その涙頂戴にするわけでもなく、でも普通にこういう人たちにも人生はあるよねっていう話として、それがしかも映画でしか描けないやり方でだんだん二人のその内面が見えるようになってくるっていうところが、絶対感情移入できないだろうっていう人物として登場した人たちにやっぱ感情移入しちゃうのがその映画だなっていう。イチャンドンはそのイチャンドンは本質的には人は分かり合えないみたいな話を取る人だなと思ってるんで、まあ、今作もその主人公とかそのヒロインが、
うんうん、
まあ、社会とかもっと言えば世界に対してずっと抱いてる孤独感みたいなのが、うんうん、でもやっとこの二人だけはそのつながりがあるっていう風に反転していくところが本当にすごいいい、その感動するんですけど、でもまあイチャンドンなんでやっぱりその、
うん、なるほど、
そこでは終わらないみたいなところがあって、でも本当に今年チャンドンは僕は劇場で5作品違うか4作品見たんですけど、シークレットサンシャインとペパーミントキャンディーとオアシスとバーニングを見たんですけど、うん
う
ん、
バーニングってあれだ、ナヤを役、
あ、そうです、
村上春樹、
そうです、
あ、その人か、
そうですね、いや本当に僕は結構それ今年はもうイチャンドンの年だったな、
イチャンドンイヤ
ー、はい、もう今結構一番好きな監督ぐらいですね、う
ん、見たい場合は普通に見れるんですか、
オアシスは DVD があるんじゃないですかね、サヤ、うん、とかで普通に借りられると思います、
うん、見てみたいけど怖そうだな、
いやでも本当に映画でしかできないヒューマンドラマかなって思いますね、
うん、なるほどですかね、
はい、
はい、私の8位がじゃあいきますよ、女王陛下のお気に入りヨルゴス・ランティモス監督、これ入ってない、
入ってないです、僕去年見ましたね、
そっか、
東京国際映画祭で見ました、
そっか、入れるとしたら去年なんだ、
そうですね、はい、
そういうとこにズレはあるんだな、
まあでも良かったですよ、
ね、うん、
僕もすごい好きです、
なんて言えばいいんですかね、なんか毎年、この監督のが新作公開されたらまあ無条件で見に行くよねっていうのは、うん、まあポール・トーマス・アンダーソンとか、インセプションの人クリストファー・ノーランとか、うん、何人かまあいるとは思うんですけど、うん、ハネケとかああいうラス・フォン・トリアとかの意地悪部門でどうやってたら絶対見に行っちゃうっていうのがヨルゴス・ランティモス監督ですね、うん、なんかやっぱ若い人だしギリシャの監督なんでテオ・アンゲロプロスとか思い浮かべるんだけど、
うん、
全然違くて若い感性でなおかつ意地悪っていうのがなんかすごい面白いなと思ってて、大体こうやってるやつは見てるんですけど、で今回のもまあ意地悪大奥みたいな話で
そうですね、
うん、とね17世紀のアン女王、イギリスの女王で、スペインの継承戦争をしてて、
うん、
でする最中のイギリスの話ですね、でそこに、サラ・チャーチルっていう人が、まあ、お付きの人っていうか、まあ、幼馴染でいて、でアン女王と、まあ、ちょっといい仲なんですよね、サラはもう対等に女王っていう扱いじゃなくて もうなんならあんたその穴熊みたいな顔してとか言って、うんうん、その化粧落としてきなさいとかって言っちゃうぐらいの人で、うん、でチャーチルっていうぐらいなんで、その後のウィンストン・チャーチルの、ご先祖様なんですよね、うん、でそれはもう有名な話で、まあ、それはもう、皆さん分かってて、まあ、見てるとイギリスの人たちは、
うんうん、
まあ、日本だとちょっとピンとこないと思うんですけど、でそこに、アビゲイルっていうエマ・ストーン演じる、まあ、これも実在の人物なんですけどがやってきて、で、そのサラとアンジョ王の、姫ごとに気がついて、それを、まあ、ネタにのし上がっていくという、
そう、成り上がり者ですよね。
で男はもう徹底的にバカに描かれてて、
そうですね。
でサラの旦那さんのモールバラ公かな、はすごいちゃんとした軍人さんだったらしいんですけど、この映画ではほとんど出てこないんですよね、うん、まあ普通に途中から戦争に行っちゃうんで、で代わりに、ね、描かれるのがニコラス・ホルトとかだったりするんですけど、まあ、お化粧して着飾ってでつけぼくろとか描いちゃって、うん、もう完全にバカ丸だし、これあのキューブリックのバリー・リンドンに描かれる貴族の描かれ方にすごくよく似てて、貴族って本当バカだなっていうか、こんな奴らのために農民とか苦しんでてっていう気はしてくるんですけど、まあそういう風に描いてるんでね。で実際にはそんなにあの男性がバカで女性があのすごいしっかりしてたっていう事実は特にはないらしいんですけど、まあ今の現代に描く、描き方として、うん、まあ、そういうところはあるのかなとは思いますけど、意味はねちゃんとでそのまあ大奥具合の面白さとか、あと絵的なリッチさがすごいあって、あのなんかゲティ家の身代金で、
うんうんうん、
使ったロケ地らしくて、
あらしいですね、うん、そうです、うん、
ロケ地見るだけでも結構楽しいんですけど、で衣装とかは結構白黒でまとめたりとかして、なんかそのモノトーンのその白と黒がだんだん逆転していく感じとか、
うんうんうんうん、
でサラっていう人はすごくあの言葉は厳しいんですけど、本当にアン女王のことを思って厳しくしてる部分もあって、うんうん、でアビゲイルのそのアン女王の甘やかし方ってアン女王にとっては居心地はいいから、だんだんこう気持ちがアビゲイルの方に移っていくんですけど、は毒なんですよね彼女にとってはね、うんうんうん、それをこううまいこと操ってって、でのし上がったアビゲイルは、まあ、その後どうなったのかっていうのは歴史を見ると意外と、うん、まあ自業自得というか、うん、でチャーチル、サラ・チャーチルの方は追い出される形になるんですけど、あのその後その子孫が、まあ、あのイギリスの首相になるぐらいですから、まあ返り咲くんですよね、
うん、
っていう歴史的事実もありつつ見るとまた面白いかなと思うんですけど、
まあ、あの要因はすごいランティモスっぽいです
ね。最後のね。
ランティモスはいつも
言わないけど。
だ
ちょっとアスと思っちゃったけど。
なんかね、そうしてこうなりましたかみたいな。
あ、気がついたら何も得てないし。
そうそうそう、なんかね、こうしょぼーんとする感じですよね、
う
ん。
そう。っていう感じですかね。
はい。
はい、大変面白い映画だったと思います。
うん、じゃあ次は7位、
7位ですね、
ですね、僕の7位は
やっぱり一回どっかで区切らないとダメだね、でもまだ大丈夫です。
僕の7位は、
はい、
ローマです。
ローマ今年見たんだ俺はたちの、はい、俺たちじゃないな、俺の方の去年の1位がローマだったんですよ。
ああ、
一緒に収録しましたもんね。
あ、そうですか、うん、そうかそうか、
あそこの居酒屋で話したと
き、まあ僕も去年のっていうふうに見たんですけどね。
はいはい、はい、
でも今年見たんだ、今年だな、
うん、
今年見た時の方がちゃんと感想かけた。
なるほどなるほど。
うん、まあ、これを言うと怒る人がいるんですけどでもね、ローマは僕は今年のランキングですね、7位なんですけど、
うん、
ローマはメキシコ の、
はい、
あのイタリアのローマじゃなくてメキシコのローマっていう都市の、
うん、
に住んでる、
うん、
召使いの女の人が主人公の話ですね、はい、まあ、中流階級の、ある家族に勤めてる、
うんうんうん、
メキシコ系の女の人が主人公で、その人のが、その人のまあ1年間ぐらいかな、
そうですね、統
一した話ですね、うんうん、うん、まあ本当にとにかくリッチ、
そうですね、
うん、まあ、キュアロンなんですけど、
そうですね、
まあ、本当に豊かだし、その映画として豊かであるっていうことが彼女の人生の工程になっていく感じというか、
うんうん、
そのまあ、物語にしていくっていうことじゃないですか、うんうん、映画にするっていうのは要するに、うんうん、 で物語として残すっていうことであなたの人生に意味があったんですよっていうような映画になっているので、その、まあ、名もなき人に名前を与えるような話だなと思って、まあ、それってすごく普遍的なというか誰のことでもあるなと思って、
まあ、あれキュアロン の, あの自分の幼少時代の話を元にしているっていうのが非常に重要な
点、まあでもやっぱりそのさっきの愛がなんだもそうですけど、うん、映画としてうまいっていうのは面白いんですよね、うんうん、
はいはいはい、
その本当にうまく場面を撮れる人は何もしてない場面でも面白いんですよね、
うんうん、
なんかそれをすごく僕はそういう映画がすごい好きなので、あの映画的なギミックとか、
うん、
派手なアクションとかがなくても、
うん、
面白く撮れる人の映画を結構信頼しがちかな、うん、まあ、イチャンドンとかもそうかなと思うんですけど、うん、まあ、ローマも本当にずっと意味があるシーン、
うんうん、
もう本当に意味が詰まりまくってる映画だし、うん、その
あの ショットの面白さって本当すごいですよね、うん、でキュアロンが自分でカメラ回してるっていうのが非常に大きいと思ってて、うん、まあ別に手法的にはただ単にパンしてるだけだったりとかするショットもあるんですけど、うん、それのパンにちゃんと意味があって、こう、うん、日本の襖絵とかって横に長いじゃないですか、うん、あれをパンして見てるみたいなショットがすごくあって、その右から上手から下手にパンしていく途中で見えてくるものの順番によって結構ストーリーが語られてたりとかして、うん、でそれがまた今度 下手から上手に今度パンしていくと、さっき言った人たちがこっちに来てるみたいなとかで、うん、その物語があったりとかして、あの山火事のシーンとか、
うん、
あの庭でなんかみんなであの射撃してるシーンとか本当素晴らしいなと思って、
いやもう本当にねただごとじゃないなと思う、うん、その撮影もそうですけど演出も脚本も構成も全部すごいと思うんですよ、
はいはい、です最後の海のところもね、
うん、まあ、ずっとフェミニズムの話をしてる映画だと思うんですけど、うんうん、その主人公の置かれてる、まあ、女性として彼女が、まあ、弱い立場であるっていうことと、はいはい、まあ、対比としてその彼女が勤めてる家族の、
うん、
奥さんがいて、うん、その対比もずっと丁寧に、
うんうん、
それぞれに影響を与え合うっていうか、うんうん、まあ、時には皮肉だったりとか、はいはい、時にはその
本当に慰め合
う関係になったりとか、うん、救いになったりとか、まあ、そのちゃんと物語も一貫性があるし、
うん、
すごい本当味わい尽くすような映画ですね。本当に重厚だし重層的だし、
あくまでもでも白人であるキュアロンの目から見た彼女の気持ちとかですね、本当に彼女の気持ちからあの家庭を見たら、私たち別にこの家族に全然思い入れなんかないわよって言うかもしれないけど、まあ、それはあくまでキャメロンじゃないや、キュアロンが作ってるもんだから当たり前なんだけど、うん、なんかあのキュアロンのだから お母さんにあたるあの奥さんの物言いとかも結構傲慢な部分もあったりとか、
うん、そう
当然してて、で私と同じ立場になったわねあんたもみたいな感じで言う時も、うん、すごいなんかあの時に初めて友情みたいになってる気はするし、うん、でもまあ上から見てるとこもあるかもしれないけど、
そう、まあやっぱ
なんか一筋縄じゃないっていうか、ただのいい話じゃないっていうかね、
その例えば車ってアイテムの使い方とか、
うん、すごいですよね。
あとまあショットで言うと、うん、やっぱ冒頭のショットで、ああもうすごいいい映画始まったなって感じなんですけど、
あのお水のところね、
そう、水が流れてきて空が反射している空が映って、ね、飛行機が通るっていう、うん、でそれは実はその家の廊下なんですけど、
ありそうでないですよね。
その廊下のショットが劇中でどういう風に映して変わっていくっていうか、う、ね、まあ最後のシーンとも対になってるんですけど、途中でも平面的なショットになってたりとか、うんうん、だんだん視点が変わっていくんですよね、はい、そういうところとかも、まあ、映画的な意味を考えながら見る面白さも強いと思うし、
すごいです。
その、まあ、とはいえこれを家で見て退屈だって感じるのは、うん、まあ、それは映画を評価できてないと僕は思ってるんで、うんうん、まあ、ちょっとね
劇場
のもう劇場で見れれば劇場で見るチャンスを逃さないでほしいかなっていう気がします、うん、だからネットフリックスで見れるからって言うんじゃなくて劇場に行ってくださいっていうことを僕は言いたい
僕はあのネットフリックスで大満足
そう、でもまあそうですね、その良かったっていうのはまあいいと思うんですよね、まあまあ、そう、僕は7位はローマです。
じゃあ僕の7位は、
はい、
バイスですね。
おお、アダム・マッケー。
アダム・マッケー監督の、まあ俺たちシリーズだったりとか、
うん、
2年ぐらい前かな、あのマネーショートだっけ、
うん、そう
っ
すね、
とかあの結局どういうことなのかあんまよく分かってないっていうことを映画ですごく分かりやすく教えてくれる素晴らしい監督なんですけど、うん、 とアザーガイズじゃないや、なんだっけ、アザーガイズか、なんかあのウィル・フェレルとが刑事やってて、マーク・オールバーグだったかな、ダメ刑事の話とかがあって、あれもラストシーンで結局リーマンショックって何だったのかとかをすごい教えてくれる映画だったりとかして、で今回のバイスっていうのは、バイスプレジデントの話 で、うん、で副大統領なんですよね、
うん、
ディック・チェイニーの話、
ディック・チェイニーです、
うん、で町山さんの、映画無駄話に全て、解説があって、それを聞けばもう僕が話すことは何もないんですけど、うん、結論から言うと、ディック・チェイニーがいかに、まあ、ブッシュを操っていて、まあ、ブッシュっていうのは傀儡の政権で、うん、実際には表に立つ人徳があまりないディック・チェイニーがいかに権力を握って、
うん、
まあ、当然権力にはお金もついてきますから、アメリカというものを掌握してたかっていうのが分かるんですけど、そのディック・チェイニーももともとは結構志があって、そもそも田舎のなんかあの、うん、出来損ないのイエル大で の、 あの全然ダメで横行になって、なんかわけの分かんない大学に、まあ、入って、のし上がってきた男で、まあ、奥さんのリン・チェイニーが、まあ、彼を奮い立たして、まあ、だからマスターと同じようなあの構造があって、まあ、あのあれか、その内助の功みたいな感じでやっていく話で始まるんですけど、その後、まあ、ラムズフェルドの、まあ、アプレンティスっていうか弟子みたいになって、シスの暗黒教になっていくまでの話みたいなところがありつつ、の話のをデタラメになんかあの途中で映画を終わらせたりとかあ、変ななんかあのマーベルの悪役のギャラクティスが出てきたりとかなんかライオンがあの何インパラかなんか仕留めるところが入ったりとかっていうデタラメ演出で、まあ、描きつつっていうコメディなんですけど、怖いのはその、ディック・チェイニーの、顧問になる法律家のアントン・スカリアっていう男がいて、これが、まあ、後の、司法の方の王さんにもなるんですけど、まあ、完全にそのディック・チェイニーの、まあ、子分なんですよね、
うんうんうん、
で普通の国家は日本もそうなんですけど、三権分立で司法と行政と、まあ、立法っていう、まあ、国会ですよねが、まあ、それぞれ拮抗してるんで成り立ってるんですけど、その非常時に大統領が全ての権力を握ってもいいっていう風に法律を解釈して、うん、なんか一元的行政風理論っていうのがあって、うん、それをできますよっていうそのアントン・スカリアが、まあ、発見した裏技みたいな解釈で、うん、ディック・チェイニーがいかにその、で911っていうのが、まあ、いいタイミングで起きたものだから愛国法っていうので国民監視する権利とかを、まあ、得てると、うん、でそれが未だに続いてる、でグアンタナモで捕虜を、まあ、拷問していいってことになってるみたいな、そのまあそれゼロダークサーティーとかでも描かれるんですけど、うんうんうん、いうことがいかに恐ろしいことか、でみんながそれを、まあ、もう忘れかけてるというか、そのままにしてたことを、まあ、掘り起こしてる映画になってて、でそれは今トランプ政権も同じことをやってて、で非常時だ非常時だって言って、いろんな無茶なことをトランプは通そうとしてるんですけど、その礎を作ったのはこのディック・チェイニーと、
うん、
まあ、そのなんかジョン・ユーとか、韓国系の弁護士の人らしいんですけど、あとデビッド・アディントンって人とかが、ナチスのカール・シュミットっていう、まあ、あの思想家の人の、提唱したその一元的行政不理論っていうのを使って、今の世界一の大国であるアメリカがその思想で動いてるっていう恐ろしさっていう、どんなホラー映画よりも怖いあのことが分かる映画になってるっていう、
そうですね、
いう映画、う
ん、でもね基本的には笑える映画なんですけど、 そうですね、まあ、その先にね、いや笑ってられないでしょ、
笑ってられない
でしょっていう、いやあのチェイニーが副大統領になってくれって、うん、ブッシュにお願いされる、
あそこいいっすよね、最初断るんだけど、
いやじゃあこういうことならやってもいいよって言ってあそれいいじゃんってブッシュは言うんですけど、いやこれが分かんねえんだったらお前は何も分かんねえだろっていうぐらい
なんかね、そのほとんどそれって全権力を
そう、
ね、あの副大統領が握ることになりますけど
っていうのを割と直接的に
言うんだけど、ブッシュがそれっていいじゃんみたいない
いよいいよ
超いいじゃんみたいなじゃあやってよみたいな、
いや俺でも分かるぞ今お前騙されたぞみたいな、
ね、
なんかねそのレベルかよみたいなね、
っていうことが分かって、
ね、なんかその面白い、ちゃんと分かって作ってる。
そうそう、そのバイスっていうタイトルが、まあ、副大統領の副って意味もあるんだけど、まあ、傷とかあの悪徳って意味もあって、あ、 まあ、それもあのダブルミーニングになってて、うん、まあ、あのポール・トーマス・アンダーソン の、 あのインヒアレント・バイスっていうね、うん、あの隠された傷っていう意味のタイトルもありましたけど、うん、まあ、そのバイスなんですよね、
うん、
っていうのがかかって、
ね、うまく
ね、すごいよくできてる映画で、非常に面白かったです、うん、勉強になったし、
うん、まあ、なんかあれでクリスチャン・ベールがディック・チェイニーやってるじゃないですか、
うん、
であれちゃんと肉体演技で役作りとして太ったりしてるんですよ、
うんうん
うん、で同じ時期に、同じ時期じゃないか、でも去年にウィンストン・チャーチルの映画やったじゃないですか、はいはいはい、で、ゲイリー・オールドマンが、
うん、
あれは特殊メイクでこう太った、うん、あのチャーチルを演じてるんですけど、うんうん、まあこれはなんかどっかで読んだんですけど、うん、クリスチャン・ベールがそのゲイリー・オールドマンに、
うん、
そのどうやってその大変じゃん、ああいう演技、
うんうん、
その役作りするのってどうやってやってんすかって言ったら、特殊メイクだよ、
うん、
その手が
遅い遅いしマシニストの時に気づいてくれ、ね、
お前結構寿命縮めたぞ
っ、ね、ずっとやってんじゃんそういうことを、うん、であのなんだっけ、ブルース・ウェインでムキムキになったり、ね、ファーナスでまたガリガリになったり、ね、すごいよ ね、
なんか本当に太ったり痩せたり大変な、うん、
アメリカンサイコの時はちょっと痩せてる、ね、またムキムキだったり
とか、なんかハゲたりとかもします
ね、そうそうそう、恐ろしい男だよ
ね、
そっちを教えてくれって感じだけど普通に考えたら
そうそう、まあ、評価されてるんですけど、
まあね、じゃあディック・チェイニーのあの太った感じは本当に太ってる、
そう本当に太ってるらしい
です、すごいね、なんか歯が抜けるっていうね、急に太ったり痩せたりとか繰り返してると、
ああそうなんだ、
うん、
大変ですね、
大変何の話ちょっとね、ちょうどいいんで区切ろうかな、
はい、
はい、ちょっと急に区切りになっちゃって申し訳ないんですけど、
はい、7位で
区切る、7位で区切るっていう、
はい
はい、じゃあちょっと次回はサクサクいきましょう、
はい、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
ケンスでした、
はい、さよなら、
はい。